生命科学の冒険者、はい、生命科学の冒険者の配信の秋です。この番組はですね、生命科学に魅了され、最先端の知識を探求する研究者たちがどういった人生をたどり、どんな発見にたどり着いたのかを、ご紹介する番組となります。そして、アシスタントはこの方です。
はい、インタビューを務めます山崎愛子です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。じゃあいよいよ初めてというところで、愛子さん、
はい、生命科学の冒険者、始めていきましょうか。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず始める前に、アキさんのちょっと簡単な自己紹介聞いてもいいですか？
はい、私はですね、バイオテクノロジー関係 の、 メーカーの営業マンを長年務めておりまして、もともとですね、バイオ関係の、PCR とかですね、それこそ私が若い時、もう何十年前にもなりますけれども、に、学生時代に、生命科学、が好きでですね、で、それで、そういう専門学校に行きまして、PCR とか、遺伝子工学の技術を学びました。で、しばらく研究者の研究補助員っていうのをやっておりまして、その後、メーカーの営業マンの方にですね、転職して、で、20何年、ですね、ずっとメーカーの営業マンを、やっているというような形になります。
もうじゃあずっとどっぷり生命科学については仕事を通して付き合ってきたということですね。
そうですね、なのでおかげさまで生命科学どっぷり付き合ってるし、あと、そういう最先端の研究している先生方にもよくものを売り込みに行ってお話を聞かせていただくというような、そういう仕事をしております。
すごいですね、もう身近にもそれを感じているということで、この番組がスタートしていくわけなんですけども、この番組に対しての思いだったり、どんな人に聞いてほしいとか、アキさん考えてらっしゃいます？
そうですね、僕自身はですね、やっぱりこの番組配信したいっていう時に、すごい悔しい思いが一つありまして、例えばですね、生命科学とかをですね、知らないために、病院に行くのが怖いって言って、健康を崩してですね、知り合いなんかでも、もうなんか健康被害が出てるにもかかわらず、いや別に大丈夫だからって言って病院に行かずにですね、がんにかかっちゃって手遅れになってる人間なんかもいたりするんですね。それでなんか先輩で亡くなってしまった人なんかもいますし、正しい知識を持っていればですね、早めに対処して助かった命であったはずなのに亡くなってしまったりとか、あとコロナウイルスがですね、コロナ禍の時にあまりにも間違った知識に引っ張られてですね、デマですね、デマに引っ張られて、そちらの知識に流されて、よくわからない行動を起こしてしまう人間なんかもですね、いたの報道でも聞きましたし、SNS で知り合いがそっちの考えに引っ張られてるっていうのもよく目にしましたので、正しい知識を伝えることによって、そういったことがないようにですね、したいなというのが、それをちょっと魅力ながらですね、私の力で皆さんにお伝えしていきたいなというのがありまして、この番組をちょっと始めたいなと思いました。
なるほど。私自身も医療関係者っていう意味でね、薬に関する仕事をしているわけなんですけども、やっぱ医療っていうところで拒否反応を示す方とかやっぱりいて、今ねこのコロナっていう話もありましたけど、デマにの押し流されてね、ワクチンは反対とか、ナスルトピックスもあったりとか、なかなかね、これは嫌とかっていう方もいらっしゃって、薬を拒否される方もやっぱ実際にいらっしゃるので、やっぱり必要な時は必要、でもやっぱり薬もリスクがあるっていうのは事実であって、その辺をね、しっかり情報として付き合ってほしいなっていう思いは私自身もあるので、アキさんがこれからこの配信を聞いてくださる方が、正しい知識として得ていって、ね、自分の健康を維持しているのに、役立ててもらえたらなという思いはすごい思いますね。
はい、あと、プラスアルファでですね、私も息子がいる身ですけれども、やっぱりこう科学の知識を知ることによってですね、この世界は面白いんだなっていうところで、この科学者になりたいとかですね、と思っていただけるような若者が出てきてくれると嬉しいなというふうに思っております。
実際それで息子さんはどうですか？興味を持って
まあ、僕自身がですね、虫とか昆虫が好きだったので、虫取りに行ったりとか、あと、まあ、いろんな生き物をですね、水路で亀を拾ってきては飼ってみたりとか、なんかそういうのもいろいろとやりましたので、残念ながらちょっと離婚しちゃって、今、息子は遠くにいるんですけど、たまに会いに行くんですけど、相変わらず、いろんな生き物のことが大好きでいてくれてですね、やっぱりこう、そういうのは楽しいですよね。自然に触れて、それをこう、めでてですね。で、これは何でだろうって考えてくれてるっていうのは、すごく、僕としては楽しいので、まあ、そういう、もうゲームばっかりやるんじゃなくてですね、外に出て、なんかいろんなものに触れて、まあ、もちろんゲームもほどほどにやってくれればいいんですけれども、っていうような形で、そういったところに目を向けてくれる一助になればなというふうに考えてます。
なるほど。まあね、なかなかこういうデジタルな社会になってきたので、自然と触れ合う方もやっぱ少なくなっていく中で、まあ子育てとかね、子供からそういったものにも興味持ってほしいなっていうのは、まあ私も親という身としては、すごいそれは感じるものがありますね。
いや、そうなんですよね。そこをぜひね、ちょっと取り組みたい、まあ、そういったところをこう、興味を持たせることができる、番組になればなというふうに思ってます。
まあ、これからこのね、番組を通して、初めにこう、持ってこようっていう方は、どんな方を今考えてるんですか？
そうですね、2年前にですね、ノーベル医学賞でしたっけ、を取られたですね、カタリン・コカリコ教授、まあ、先生ですね、こちら、コロナワクチンのですね、の元となりました、メッセンジャー RNA ワクチンというですね、考え方を、まあ、研究さして、そして実証された方になりまして、まあ、私から言わせるとちょっと大げさかもしれないんですけど、コロナ禍を終わらせた人だというふうには思えます。もう、この方のおかげでですね、多くの命が助かったのかなというふうに思ってます。薬は、よく医者は一人しか救えないけど、薬を開発すると100万人救えるとかですね、そういうような格言もあったりしますけれども、本当にまさにそういったことを体現していただいた方なんですけれども、非常に努力家というか、女性研究者でありながら、しかも私よりもかなり高齢の方でですね、私もうすぐ50になりますけど、それよりも年上の方になりますけれども、まあ、その時代ですね、やはり女性が研究者になるっていうのは、白人社会であってもですね、非常に厳しい世の中だったんですけれども、そういったところを乗り越えて、しかもですね、社会主義国からですね、アメリカに亡命して、それで研究を頑張られたというですね、もう本当にすごい努力家の方になりますので、ぜひですね、この先生の人生をですね、社会背景も通して、語ってですね、ぜひ、こんなすごい方がいるんだよというところをお伝えしたいなというふうに思います。で、プラスアルファ、そこからですね、メッセンジャー RNA ワクチンのですね、がどうやって見つかったのか、で、それがどう、このコロナ禍を終わらせてくれたのかっていうところまでですね、最後は喋れればなと思っております。
なるほど。さあ、アキさんにとって、その教授は、どの、ファーストコンタクトは何だったんですか？
ファーストコンタクトはですね、やっぱりこう、メッセンジャー RNA ワクチンっていうのが出てきて、それが報道されたときにですね、これすげえなと思いまして、今までのワクチンとは全く概念が異なる、新しい考え方のワクチンで、で、しかも、まあ、大量生産に向いてますし、で、重篤な副作用っていうんですかね、副反応というか、まあ、死に至るような副反応も非常に起きにくいというか、そういう仕組みを持ったワクチンでしたので、これは、これを発見した人はもう天才というか、もう、なんと言い表していいのだろうという、そういう感銘
な
を
る
受け
ほ
て、
ど。
で、彼女のちょっと自伝ですね、日本のやはり記者の方で、女性記者の方でですね、すぐにカタリン先生にアプローチして、で、自伝を書かれた、インタビューして自伝書かれた本に出会いまして、それを読んでですね、いや、 この人、発見だけじゃなくて人生すげえぞと思ってですね。
おお。
なので、ぜひちょっとその人生も含めて、語りたいなというふうに考えた感じですね。
なるほど。じゃあ、テレビの報道から見て、まあ、本も深読みしたら、その人のね、人物像の魅力に感じたところで、次回ね、その人物像について深掘りしていきたいと思いますので、ぜひ次回も聞いていただきましたら、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。